このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、パーソナリティの浜崎雄三です。
そしてシンガーソングライターのタラです。プルちゃん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ところでですね、へっちゃんのプルちゃんはですね、
はい、
北大阪急行が延伸したことを知ってる？
はい、もちろんです。先月ですよね。
うん、
はい、
そう、
呼びましたよね。
ねえ、プルちゃんはそのてっちゃんって前ね、ちらっとお聞きしたんだけれども何鉄なの？
そうですね、うん、まあ、あえて分類すると乗り鉄、うん、あとは撮り鉄、まあ、録音ですかね、撮り鉄、
ね、
写真ではなくてね、はい、
うんうんうん、
録音の方ですけど、撮り鉄かなと思いますね、
うん、あ、そうなんや。なんか、はい、え、どういったところがその何、撮り鉄でやら乗り鉄なわけ？
そうですね、まあ、私はもともとはね、あの堺で過ごした時期が長かったですから、うん、当時、まあ、阪和線の沿線に住んでましたので、まあ、家にね車がないということもあって、うん、まあ、電車に乗るのが、うん、あの大きな楽しみだったんですよね。
なるほどね。
はい、それで、うん、まあ、電車はねそれぞれ、まあ、鉄道によっていろいろ乗り心地もそうですし、いろんなこう、まあ、快速ですとかね、急行とか、うん、いろんな、まあ、種類があって、うん、それが、まあ、面白いなというのもありましたし、
うん、
で、一人でね白杖を持って歩くようになってからは、うん、よりね普段のこうアナウンスに耳を傾けるようになったんですよね、うん、
あ、なるほど、
はい、サラさん、例えばね、まあ、今回の大阪メトロでもそうなんですけれど、方向によってね、男性の声、女性の声で、アナウンスが違っているとかですね、電車がこう発車する時のね、うん、メロディーが違っているっていうのは意識されたことってありますか？
ない。
あんまり。そうですよね、見えておられたら。はい、
そうなんですよね。
はい、
大阪メトロ、
はい、
どういうこと？北に向かって、
うん、そうです、北と南でね男女の声で、アナウンスが男性、うん、女性で違っていたりとかですね。
ちょっと待って、じゃあ北行きは、は
い、北行きがね、水尾線、中本の、あ、そうですね、北の、うん、今回伸びたね千里中央箕面の方は男性の声なんですね。で、中本方面は女性の声というふうに決まっているんです、
うん、そうなんや、はい、南が女性ということなんですね。
そうですね、まあ、これは他の線もね、それぞれ違っていたりですとか、うん、電車の入ってくるメロディーとかですね、発車のメロディーなんかもちょっとずつ違っていてですね、これはねすごく、見えない、特に、まあ、全盲の私にとっては大きな手がかりでもあり、うん、ね、うん、どんな音やろうっていうのをね、初めて知る時なんかは、うん、結構ワクワクしましたね。
確かに。あ、でも本当見えないって言っても、それならではのね、はい、乗り心地であるとか、そういった耳から入る情報、
はい、
そういうのってすごく大事っていうか、
そうですね、
いや、そういうお話を聞くとね、なんかやっぱりあんまり大声でこうキャッキャお話しされるとちょっと聞き逃しちゃう時あるよね、なんか
まあまあ、まあ、
もしかしたら。
そうですね、まあ、
ね、
無意識のうちにきっとね電車のアナウンスとかメロディーには耳を傾けているとは思うんですけれども、
うん、
まあ結構ね騒がしいと、はい、
そうだよね、
よりも集中しなきゃいけないなと思う時はあるでしょうね、う
ん、ねえ、私も気をつけないとい
え、
ね、でもこのね今回、まあ、延伸開業になったっていうのが3月23日とこの先月なんだけれどもね、はい、まあ、千里中央駅から北に 2.5 キロ延伸して2駅増えたんだよね。だからその止まるところが、
ね、
一つは箕面船場半台前駅と、うん、そして箕面茅野駅、ここがまあね、はい、 最後終点ということになるんだけれども、この美濃茅野駅から乗り換えなしで一直線で、はい、まあ、その駅から新大阪駅まで19分、
はい、
そして梅田まで25分、
うん、
で難波まで34分で行きますよっていうこのね、うん、勢いよく、はい、すごく宣伝されてましたけれども、
はいはい、
ね、まあ、北大阪急行っていうね、うん、ことでね、はい、今本当に頑張ってくれてますよね、鉄道さんも。そうです
ね、美濃ってね、うん、大阪市内から結構ね、遠いイメージとか不便なイメージがあったんですけれど、
うん、
ね、これでまたきっとね、美濃にも、行きやすくなりそうですし、
そうだよね、
またいろんなね、うん、施設もねできてきたりっていうお話もありますもんね。
う
ん、
そうだから駅周辺にね、美濃市立文化芸能劇場とか去年できたらしいし、ほうほうほう、あと船場図書館とかも、
はいはいはい、
うん、なんかできたらしいので、皆さん ね、興味を持ってあちらの方までね、気軽にこうね一直線で行けるということで ね、楽しみも増えましたよね。
本当ですね、もみじがね、うん、すごく有名な美濃ですけれどもね、うんうん、
あ、本当やね、
はい、うん、いや今後すごい楽しみですよ ね、はい。でもタラさん、北大阪急行なんですけど、はい、
うん、
これはメトロですから全部各駅なんですよね、
う
ん、
あ、そうそうやんね、
はい、
あちょっと待って、ちょっと待って、北大阪急行やんね、
はい、
急行なのに、
はい、
あ、そっか、
北鉄には快速はありませんので、
あ、ねえ、急行っていう名前ついてんのに各駅停車しか走らんよことやね。
そうなんです
あ、はい、うん、確かに
一つ一つ大事に止まるということですね、
うん、ですよね、
はい。
それではまずね、今回も72時間生き延びるヒントっていうね、冊子の方をご紹介したいと思います、
はい。
この冊子はですね、東京臨海広域防災公園にあります防災体験学習施設ソナエリア東京で実施されてる東京直下72時間ツアーで紹介している72時間生き抜くヒントをまとめたもので、
はい、
身近なものを工夫して災害時に役立つアイテムに変えるアイデアを紹介されてるんだけれども、
はい、
ま、ね、前回まではね、どんなアイテムが役立つものだったのか覚えてる？
前回は何でしたっけ、そのちょっと前はお鍋とかね、
あ、そうそうそう、
もありましたし、
あったよね、
本当にね、うん、身近な本当に家庭にあるものをね、いろんなものをこう活用しているということで、うん、すごく頭を柔らかくしてですね、発想を出しておられるなというのを、
うん、そうだったよね、
感じています。
うん、ということで今回はですね、雑誌、レジ袋、うん、大判ハンカチ、ネクタイ、これちょっとプルちゃん何やと思います？何に役立つと思う？
全然こうね、ジャンルは違いますよね、うん、
ね、雑誌とか、
雑誌、レジ袋、ね、何か、なんだろう、うん、何かを包むとか守るとか、
うん、あ、
こんな感じでしょうかね。
あ、なかなかいいとこ行ってます、はい、ということでね、これはね、骨折の応急手当をするというね、アイテム、うん、そのために役立つアイテムだったんだけれども、
はいはい、
これね、ちょっとイラスト紹介しますね。まずこの4コマ漫画風に、まあ、順を追って4つのイラストが書いてあります、
はい、
で1番目に雑誌を縦に曲げてるとか丸めてるというのかな、こうグッと折り曲げて、はいはい、背拍子に沿ってこうグッと折り曲げてるんだよね、
うんうん、
でその折れたと思われてる右腕の下にその今、はい、折りたたんだ雑誌をこう当ててるんだよね。
はあはあはあ、
うん、で今度2番目にその腕の下に折りたたんだ雑誌を置いて、今度オーバーハンカチとかネクタイで腕と雑誌を一緒にくくってるの、くくってるところ、
なるほど、
そのイラスト、
うん、
なんか想像つく？
そうですね、それで守るわけですよね。
そうそうそう、ギュッとこう ね、
ようにね、
うんうん、うん、そうで、3番目にはね、ここでレジ袋が出てきて、まずねレジ袋の両脇をねカットしてるの、切っちゃってるの、はい、で、はいはいはい、でもそこはつながってるのこう、ね、で両端に取っ手のある袋みたいな感じかな、
はいはい、
うんうん、でその両端の取っ手を首にこうかけて、取っ手のそのできた輪っかのところに頭を突っ込んで胸の前に垂らすのね。
あ、
うん、そう、そしてその垂れたレジ袋にさっきの折りたたんだ雑誌をオーバーハンカチとネクタイでくくりつけた腕を入れてぶら下げて固定してるの。
あ、
なんか想像つく？
かなりだから本当にこうしっかりこう固定してですね、うん、動かないようにしてね、
動かないように、
まあ痛いでしょうからね、言ってもね。
そうそう、だからなんかやっぱりね、これ私二重にした方がさらにいいかなと思ったんだけど ね、 ね、取れないようにね。ねえ、ところでどう、プルちゃんって骨折した経験とかある？
私はですね、このね、うん、今のシチュエーション出てきた腕ではないんですけれど、7年ほど前にですね、バスから落ちてですね、足の指、うん、まあ指なんですけれど、いつもと違うところにね、バスが停車してですね、うん、まあそれにちょっと気づけなかったというところがあるんですが、
いや、そりゃそうやわ、はい、そりゃ気づかんよね。
足のですね、一番小さな中足骨という骨があるんですけども、うん、そこがね、折れたんですね。
痛かったね。
痛かったですよ、うん、でやっぱりね、まあ、腕の骨って結構太いと思うんですけれども、
うん、
足の骨もいろいろあってですね、太い骨は、まあ、ギブスなどでね、うん、固定をして、まあ、しばらくね安静にして、うんうん、だんだん治っていくんですけれども、
うん、
小さい骨って実は結構厄介でですね、待つだけではいけなかったということで、ちょっと手術になりましてですね。
手術までしたの？
そうなんです、金属ね、細いこう針金のような金属で、うん、しばらく固定をしまして、
うん、は
い、でまたねそれを取り出すというですね、今1年、
うわ、
8ヶ月ぐらいでしたかね、
うんうん、
はい、ですので、まあ3ヶ月間、約3ヶ月だったんですけれども、
うん、
はい、歩けませんので、車椅子生活を送りまして、まあ本当に不便でね、もう本当に早く歩きたいな、歩きたいなと思いながらですね、徐々に、はい、寒い冬だったんですけれども、リハビリにね通って、はい、まあ、最初なかなかね、歩けるまでは結構ドキドキしましたけれども、ゆっくりねリハビリしていく中で、そんなことをこう経験しましたので、本当にこう災害の中での骨折も含めてですけれど、いろんなことがこう不便になるんだなっていう、普段のこう当たり前ではないんだっていうことをですね、すごく噛みしめた、うん、はい、リハビリの生活でしたね。
あ、だってね、でも何事もね、体験しないと分かんないもんね、経験しないと。
そうですね、ね、はい、
ということでね、まあ、このねイラストに載ってたのは、まあ、腕の骨折なんだけれども、まあ、さっきプルちゃんもね言ってたように、まあ、そう、骨折したら無理に動かさない、あと骨折した箇所が動かないようにして、患部を冷やして、
で、ね、
まあ、腕の場合は心臓よりね上に上げて安静にって、ということなんだけれどもね、プルちゃん、この番組はね、骨を折ってますけれども、
はは、
プルちゃんっていう添え木があるからすごい元気になれます。
いやいや、ありがとう、そんなそんな、もう太郎さんがいつもリードしてくださるおかげで、ですので、はい、これからもお互いこう添え木になっていきたいですね、
はい、あ、お互い
、はい、よろしくお願いいたします。
頑張ろうね、
はい、
何は体感
見たことない大阪。
さて、ここからはモーラの旅のコーナーです。私たち視覚障害者にとって本や雑誌というのは、音訳ですとか、それからパソコン、スマートフォンの読み上げ機能を使って聞くということで、利用されている方も多くいらっしゃると思います。ただですね、街中で配られているようなチラシやパンフレット、フリーペーパーといった無料で、手に入るものというのは、なかなか読む機会というのは、少ない、読んでもらうという ことも、あまりないかと思います。
そうですね。
そこでこのモーラの旅ではそうした印刷物を隅々まで読もうというコーナーです。
そして目の見えない方はもちろん、目が見えている方にも新しい発見、気づきがあるんじゃないかなと思います。
はい、晴眼者のタラさんが読んでくださっていまして、視覚障害者の私浜崎が聞いてツッコミを入れております。2人の掛け合いで紹介していきたいと思います。
はい、それではまず、題材はですね、大阪観光局が発行する大阪観光局公式ガイドブックです。はい、大阪を再発見してもらって旅気分になってもらおうというものです。
では何は体感、見たことない大阪、モーラの旅スタートです。
それではモーラの旅参ります。
はい、
表紙を入れまして68ページの大阪観光局公式ガイドブック、今回もね4ページ目の大阪グラフィティ、写真の説明の途中からいきますよ。
はい、
はい、全部で9つある写真の、今日は4番目、大阪グラフィティの最初に説明した宝禅寺横丁の写真の右隣で、右に横長の写真で、キャプションにはね07摂津橋と書いております。
はい、
この摂津橋ね、あの正直言って私行ったことないんですよね。で、プルちゃんはどう、行ったこととか聞いたこととかありますか？
あ、私もね行ったことがないんですけれども、まあ、一つだけね、知っているといえばですね、摂津橋と聞くとね、大阪に摂津市という、市がありますけれど、摂津橋は実は摂津市ではなくて、はい、高槻市にあるんだっていうのはですね、それだけは記憶に残ってるんですけれども、
素晴らしい。
はい、でも全然他のイメージはないので、今日また勉強になるなと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは私も一緒に勉強してまいりたいと思いますけれども、はい、それではここでタラの補足情報に参ります。
来ました、お願いします。
はい、はい、このね摂津橋は今プロちゃんがねおっしゃってくださった高槻市の中央を南北に横断する芥川の中上流域に位置してまして、はい、夫婦岩や八丈岩などの奇岩や断崖、滝などが約 4km にわたって続く渓谷の豊かな自然が感じられる北摂随一の景勝地なんですよね。でね、こちら、1938年に大阪府の名勝に指定されたというね、それぐらいこう価値が高いところ。で、この渓谷および西岸は高槻市が管理する摂津橋公園、こちらね入場無料なんですけれども、大きさがね 42.65 ヘクタールある公園の敷地は全て山林地帯、これ 大きさね、ちょっと 42.65 ヘクタールでどれぐらいって大きさに例えると、
はい、
これね甲子園球場、
来ましたね。
はい、
久しぶりですね。
甲子園球場、これね。
も始まりましたしね。
そう、はい、それね、はい、こちらが 3.85 ヘクタールなので、甲子園球場の11個分の公園なんですよね。
広いですね。
大きいね。ね、あと、京セラドームだったら12個分。
はいはい、ちょっとそうか、京セラの方が、
ね、
ドームの方がちょっと狭いんですね。なるほど、
ね、
それで12個分か。
12個分。あと公園内には約230本のソメイヨシノなどの桜や、ブランコとか滑り台などの遊具を備えた桜広場とかね、
はいはい、
あと野外劇場とかキャンプ場なんかもあって、四季を通じて多くの人が訪れる、まあ、自然に恵まれたところなんですよね。
充実してますね。
ねえ、すごい。だからね、この他にいろんなスポットがあって、温泉とかレストラン、あとバーベキューガーデンとか、まあと何、芥川清渓流魚釣り場、釣りもできる
ね。釣りですね、
そう。あと音楽をね楽しめるスポットでね、摂津橋ザールっていうとこもあって、
は
い、
う
ん、そこねグランドピアノも置いてあったりするらしいよ。
高槻というとね、ジャズの、 町というイメージがありますよ ね、
うん、そんな感じで、あとキャンプ場、青少年キャンプ場もあったりしてて、摂津峡は摂津ヤバケイとも呼ばれてて、ハイキングコースとしても人気なんだって。
ああそうか、ウォーキングね、うん、流行りですもんね、
うん、
どんなタラさんコースがあるんですか。
あそう、あのね、おすすめのねウォーキングコースが5つあって、はい、まず渓谷コースが 3.1km、
お、
うん、そして、うんうん、中腹自然林コース、こちらは 3.8km、うん、
はい、
そしてスカイラインハイキングコース、これは 4km、
ええ、
うん、で、次はね原八景コース、これは 5km。
だんだん伸びてきましたね。
伸びてきたよ、うん、そして今度ちょっと長いよ、自然歩道コースは全長 9.2km あるの、
うん、バラエティに飛んでますね。
そうよね、
でもこれだとね、うん、老若男女で皆さんでね、うん、それぞれの体力に合わせて選べそうですよね、
うん、うん、そうよね、でね、あのさっき言ってたその摂津ヤバケイとも呼ばれてるっていうのはね、このヤバケイはこの日本三大奇勝っていうのがあるんだけれども、はい、まずヤバケイっていうのは大分県の中津市にあるあの渓谷なんよね、そこがヤバケイ、でもう一つは香川県の小豆島にある寒霞渓、はい、そして群馬県にある妙義山、これがなんか日本三大奇勝って言われてるらしくって、この耶馬渓に似てるからかなっていうことで摂津耶馬渓って呼ばれてるんらしいよ。
そうなんですか、
うん、でね、まあここね約3000本の桜が咲き誇る北摂随一の桜の名所として知られててね、本当行ってみたいよね、
はい、すごいですね、
うん、それではですね、はい、プルちゃん、はい、写真の説明に入っていいですか。
はい、お願いします、はい、
あのね大阪観光局のね、まずですね写真はね、あの白滝、
はい、
滝ですよこれね、はい、なんか全体にこう青みがかったあの写真ね、うん、全体に青い感じの写真で、横置きの写真の真ん中縦に長細い台形状になって白い水がこう垂れ落ちてるっていう感じなんですね、うん、でね崖の上からその落ちてきた水が岩に当たってこう左右に方向を変えながらこうパシャパシャこう落ちてる感じなんだけれども、はいはいはいはい、うん、そのね、白い縦長の水のその台形は白色が濃いところと、あの後ろの岩がね透けて見えてるところがあるんですね、うん、でその岩に当たった水がこの白いしぶきになってね、そのまま落ちたりこう方向を変えたりしてるんですよね。だからそれがまたなんだかとてもいい感じで見ててね、でちょっとこのね私今岩見てたらね、はい、岩がちょっと顔みたいに見えてきた。
何やら
見ようによってはその凸凹がね、はい、ちょっとか目と口があるように見えてきた。
顔のように見えてきた。
ちょっとね またねガイドブック皆さん見ていただければね、
面白いですね、
うん、なんとなく、うん、見えるかなって、そうでね、その滝の左側にはね、はい、あの木々が枝を伸ばしてて緑の葉っぱが見えますよ、で滝の右側ね、右側は黒っぽい岩が見えてて、はい、さらにその右側に大きな岩があるんですね、
はい、
でその黒っぽい岩は真ん中の滝の水が一部少しだけこっち側に流れて垂れてる感じ、そんな感じでね、だから多分雨が多い、こう水量が多い時はここも一緒にザーッと滝になってるんやと思うねんね、でその右側の大きな岩が少し白っぽい感じなんだけど、緑色の苔がね表面をね大体6割ほど占めてるかな、うん、でその滝が落ちて川面に白いまたしぶきがねこう見えてて、川の水もねなんかすごく澄んでて、なんか水中の岩とかがねうっすら見えてますこの写真に、うん、でなんかさーっていうね、うん、いやとってもなんかいい音が聞こえてくる感じ、
はいはいはい、
もう、うん、まさにマイナスイオンがマスもういっぱいでね、とってもそうなんか深呼吸したくなる感じ、とってもすがすがしい、そう、そんな感じ、ちなみにねこの滝の高さが15メートル、幅5メートル、 結構高いよね、
高いですね。
ねえ、そう、なんかここのね、雪橋公園の中でもね、さっき言ったちょっと桜公園だったかな、もみじ谷っていうとこがね、はい、あるらしくって、ここね、とってもスピリチュアルな雰囲気を楽しむことができるスポット、ちょっとね、パワースポットらしくって、なんか木漏れ日がね、広場をこう照らす様子がとても神秘的らしいんだけど、まあ、プルちゃんね、目が見えないからこそ感じることができる、はい、なんかこう磁場っていうかね、肌感なんかがあるのかなと思ったりしたんだけれども。
そうでしょうね。岩がね、やっぱたくさんあるということなので、
うん、
まあそれもね、いろんなこう形というか、うん、まあそのザラザラね、岩とかそういう今イメージがありますけれど、
うん、
ね、触れられるものがね、あるかなっていうのもありますし、
うん、音だけでもね楽しめると思うよ。そうです
よね、うん、やっぱり普段なかなかこう都会で生活をしていると聞かない音ですもんね。
ね、そう、うん、ポルちゃん行きたくなってきた。
いや、いいなと思いますね。
ね、ね、
写真の岩はね、うん、どんないろんなやっぱ形の岩があるんですか。
あのね、一つの大きな岩がちょっと削られて、さっき、言ったようにちょっとあのデコボコしてるから、ちょっと顔の目と鼻と口に見えた、
はいはい、そうですよね、
それが見た人は分かってもらえるかもしれない、この大阪観光局ガイドブックね、一度手に取って見ていただく、あのホームページでも見れるのでね。
そうでした、そうでした。
うん、
いいですね。いやー、タラさん、ここまで聞いてるとね、本当にぜひ行ってみたいなと思うんですけど、高槻も何せ広いですからね、どうやって行くんですか。
これがね、まずね、 JR 高槻駅北口の市営バス乗り場からバスで雪橋上流から下流方向に行けるバスが出ててね、で、はい、あと JR 高槻駅北口2番乗り場からは、雪橋下流下の口へ、これ所要時間15分で行けるんですね。この雪橋下流には桜広場とか三好の里バーベキューガーデンに行きやすいということでね。あと1番乗り場、これは雪橋上流上の口へ所要時間20分くらいで行けるらしいんですね、
はい、
で、このまあ雪橋上流から下流まで散策する際にはね、こちらがいいみたいですよ。
なるほど、行き先によって2番乗り場と1番乗り場とそれぞれバスが出てるんですね。
うん、
でも本当に楽しそうですよね。
楽しそう、ウォーキングしたいよね。
本当ですね、いい季節ですもんね、うん、
ね。
なにわ体感、見たことない大阪。
さて、そろそろエンディングのお時間です。
はい、プルちゃん、今日はどうやった。
ブラボー、ワンダフルです。1点を除いて、
うん、なんで1点って何。
それはタラさんの曲が出なかったことなんですよ。
いや、もうなんか泣きそう。
次回はまず時間を取ってもらいましょうね。
ありがとう。
ぜひタラさんも次回までに今聴いてもらいたい曲の準備をお願いします。
はい、承知いたしました。ということで、またね、次回が楽しみになりました。
はい、
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。メッセージはメールでお願いします。送り先のメールアドレスは、英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。そしてこの番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。またこれまでの放送は JBS ホームページにあります過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は浜崎雄三と
タラでした。
一
引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。